はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月2日水曜日。今日のパートナーは、
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
そして水曜日は、
今日もパスタと揚げ物も食ったよ。
え、
ドアサコです。
食うね、
はい、もう育ち盛りなん
で、うん、食うね、
はい、何パスタですか？
今日はトマトのパスタですね、
うん。まあそうだね、
シンプル、
うん、トマトは好きね、うん、なんでしょうね、うん、昔あれもそうですけどね、うん、ナポリタンとかケチャップ系でもいいです
ね。あ、ナポリタン、
パスタだと、うんうん、だってちっちゃい頃そんなね、うん、種類なかったですもんね、スパゲッティの種類ね。
じゃあナポリタンしかなかったんじゃない？
ミートソースも一応なかったでしたっけ？
俺たちの頃はなかった。
ないか、
そんなものは。
ナポリタン
1個じゃない？違ったっけ？
で、なんか私の幼少期はもうミートソースが、うん、親が作るラインナップには入ってましたね。
うろ覚えだけど、小学校のあれになんかマカロニサラダみたいに出てたような記憶がちょっとあったもんな。
ありますね。
なんかみかん入ってませんでした？
リンゴとか
缶詰の
なんか入ってたな、みかん。
あれがね、うん、いいのか悪いのか最後まで、うんうん、判別つかずに卒業しましたよ、
うん、なんかマヨネーズにリンゴとかみかんとか
入ってたな、
絡んでました
ね。リンゴも入ってた、うん、あのこう扇形に切ってるやつね、
うんうん、
薄いやつ、シャクシャクシャクと、うん、歯応えはいいんだけどね、歯応えはいいんですけど、
あ、リンゴも そういう懐かしい。
サラダの定義広いですよね。
何？
サラダの定義って広いですよね。
そうだね、
マカロニサラダってあんま野菜入ってないの
に、うん、それ言うならポテトサラダもじゃがいも野菜だけど、うん、いわゆるサラダ取りましょうのサラダじゃないもんね、
う
ん、
あ、そういえばそうです ね。
確かに
大好物だけど。
サラダ食ってる？お前は。
私、うん、こう見えてってどう見えるか分かんないですけど、うん、どうお見えか分かりませんが、
うん、
めちゃくちゃ好きなんですよ、生野菜が。だからもうボール一杯の野菜とか、うへうへうへって食べます、
そんなに食べる、
はい、何つけますか？
なんかもしおかずがあったら何にもつけないで、
あ、生姜焼きと、
生姜焼きととかなりますけど、そのまんまだったら、うん、なんか20代に暮らしてった中野、うんうん、東中野の30代かの近くにあった店のドレッシングが好きで、それが最近出前で買えることが分かったんで、それを青春の味と、まあ30代だからあれだけど、青春の味で買って、それをちょろっとかけて一回しぐらい入って、バリバリバリバリ、
すごいウサギさんみたいです。
あら、可愛く言っていただいて。
うちの近くだっけ、なんかレストランがあるんだけど、
はい、
そのなんか森のサラダっていうのを出してて、それでドレッシングは前なんかそこが独自にオリジナルみたいなやつ、
はいはい、
があって、まあまあなんかちょっとドロッとした、
はい、
なんだろうな、あれ
野菜がいっぱい入ってるのかな、
わかんないけど、
すりおろしたり、
それ美味しかったのね、
うん、
そのドレッシングがね。で1ヶ月ぐらい前に行った時にそのドレッシングが なかったんだよ、別のに変わってて、
うん
うん、そしたら店長がいなくなっちゃってって言われて、
レシピが分かんないってこと？
レシピが分かんない。
あ、
誰にも教えてなかったんです、
うん、
てかどういう形でいなくなったのかしら。
いやいや、そんな一元の客がそんなに詳しくは聞けないから、
事情を感じるあれですね、
なんかな、なんか、まあ、そういうことでもやっぱドレッシングが一本、うん、な、前はかけ放題みたいに出てきてたけど、
はいはい、瓶とかでね、
瓶でね、
はいはいはい、
今はそんなんでもなくなっちゃって、うん、なんかなとか思ったけど、
店長いなくなっちゃったんだ、
まあ、わかんないね、
気になる。でもドレッシングの存在感ってちっちゃい、うん、ちっちゃい頃はまあなかったけど、うん、ドレッシングなんか醤油かけてくれって言われてたから、
う
ん、
そうだね、
うん、だからあのドレッシングの重要性ってなんか大人になってわかりますよね、うん、このお店のこのドレッシングが食べたいからサラダ頼むみたいな、
うんうんうん、そうですね、なんか締めてるウェイトが
大きい、
大
きい。
なんかうちなんかあれだよ、なんかドレッシングはね、なんだろう、バルサ
ミコス、
ミコスっつうの、
はい、はい、
バルサミコスってちょっと味の濃いやつだろ、
はい、酸味があって美味しいですよ ね、 あれね、
バルサミコスをかけて、
しゃれてる。
それから、うん、それだけじゃなくてもう一つなんかオリーブオイルをかけて、
うん、いや、めっちゃいいじゃないですか。
本当はマヨネーズとかな。
マヨネーズが
いい、ね、体のことを考えてなのかな、
うん、そんなもう 60を過ぎてからそんなバルサミコ酢とか言われてもな、
私も
な
んかこうね、うん、ここ10年ぐらい、
うん、いろんなドレッシング出てきてな、はい
は
い、
出てきますね。
で結果そのシンプルに戻ってんでしょうね、うんうん、バルサミコ酢とオリーブオイルと塩コショウ、
それはシンプルなの、それはそれでも、
うん、な感じしません、うん、もっとなんかすりおろしの野菜いっぱい入れて、うんうんうんうん、ドロッとしたのとかいろんな味入ってるんじゃなくて、お酢の味で、
のオリーブオイル、うん、あれはなんかタラーって出てくるから、うん、そんなにあの意外と調節が効くんだけど、はいはいはい、バルサミコ酢の方は
結構で
ドボドボって出てくるんだよ
それは瓶のせいですね、瓶の。でもそうか、お酢だとそうか、うん、そんなタラタラでもないか、
酸っぱくなっちゃいますね、
うん、
酸っぱくなっちゃう、
酸っぱいようだから
俺いっぱいかけてから、
俺違う違う、かいっぱいかけてるわけで調節が分かんないのとあとドボドボって出てくるから
確かに
そんなに細かく調節できねえなと思って、うん、
でもうまいんだよなバルサミコ酢って、
うん、あそうなの、
なんかうまくないですか、
癖になります、
濃くて、
うん、
なんか黒酢とか、うんうん、また違うけど、うんうんうんうん、ああいうちょっと熟成した味って美味しくないですか、
確かに、
なんか、
あなんか黒色してるよ、
はい、指先につけて舐めたいぐらいですよ、うん、バルサミコ酢
お酒の
お供、お酒のお供にやだ、酢舐めながら酒飲むのやだ、
あれ醤油とは違うよな、あれ
違います、
違う、なんだなんで、
バルサミコ酢ってブドウだっけ、
何
もともと
ですかね、
確か
ワイン酢みたいな感じの、うん、ワインビネガーみたいな感じ、そうそう
ブドウなの、
ブドウじゃんか、
知らね
え、すごいですね、うん、この現場で一人も知らないって、うん、なんか何人かがこう
ブドウで正解ですよ、
あよかったブドウ
なあ、ダミちゃんなあ、
な
ブドウから取るの
バルサミコ酢、いわゆるブドウを原料にした、うんうん、まあお酢ってことですよね、
だからなんかあのバルサミコ酢を煮詰めて、うんうん、少し酸味飛ばしただけで豚肉のソースとかになったり
して、うん、あフルーティーだからお肉にも合いますよってこと、
急にブドウの自信が出てきたからベラベラ喋っちゃって
もうなんかあれだな、うん、俺もなんかこの年になってバルサミコ酢にオリーブオイルってもイタリア人みたいな、
イタリアです、ね、
本当です、まさにね、でもちょっと、うんうん、イタリア男みたい
な感じ
出しますよ ね、
ジローラモ、
ジローラモもう日本でイタリア人の代表っていうとジローラモさんが出ちゃうからね、
タケーラモ、
タケーラモ、
タケーラモってなんだ
よ、大タケーラモ、
ケイタロ君ちゃん何かけてんの、
うちはトマトのドレッシング、
シャレたもん、トマトのシャレ、どこで買ってきてん
の
おめ、
トマトのドレ、あの福岡の辺にある、うん、トマトのうまたれっていうのがあるんですけど、
うまたれ、
それを一回親からもらって、うん、あこれ美味しいなって言って、うん、福岡のアンテナショップで毎回買ってる、
うまたれ、
うまたれ、
ドレッシングだけじゃなくってことか、
一応ねドレッシングとして使ってますけど、いろんなものいけるんでしょうね、うん、
きっとね、
うまたれっていうトマトにかけるとより美味しいのかな、
えトマトにかける、
トマト
に、トマトにトマトのタレかけるんですか、
トマトを、
トマト
おいとま、
うん、でうちはキャベツにかけてますけど、
ああいいじゃない、いいじゃん、トマトなくてもトマトがあるような雰囲気になるわ、ね、なる、
そうかトマト 買ってなくても
買ってなくてもいいんだ、うん、
あトマト入ってるみたいな、
すごい美味しそうね、
でそれですね、ス
ライスぶって食べたら分かんない、それ酸っぱいんですか、
ちょっと酸っぱいですね、
キャベツにかけてんの、
キャベツにかけてます
レタスじゃないの、
千切り、
千切り、
奥様が千切りしてくれるの、うん、
千切りしてあります、
うん、大変よ千切りは、
うん、でもキャベツ派とレタス派がいますよね、サラダって
ちっちゃい頃は何の迷いもなく千切りしかなかった、
うん、なかった
ですよね、うんうんうん、レタスは、うん、なんかに敷くもんだと思ってました、
あシューマイの下とか
シューマイと、まあシューマイとか、そうあとなんかハム
あハムの下、
ハムの下に敷いてあるイメージです、サンドイッチとかね、
ちょっとあのお高く止まってる感じがする
の、ハムの
レタ
ス、ハムの下、
ハムの
ほうレタス、
ハムとレタス
だからこう常備野菜のイメージじゃないんですよ、うん、そういうなんかちょっとシャレた、うん、
ちょっと
シャレた時に使うのがレタスで、うん、日常で刻むのがキャベツだと思って
た、あちょっとした時じゃないと出てこない、ちっちゃい時
で今なんかコンビニで便利ですよ、一人前のレタス切ったやつ、そうそうそう、
どっかの料理人の人が何か言ってたんだけど、うん、なんかこうあれだね、 もうレタスとキャベツと比べて食べてごらんなさいと、
うん、
もうねキャベツの方が全然うまいからってよくなんか
なんでそういうこと言うの
レタスよく食べるとちょっと苦いですよね
苦みが、ね、だからそれも美味しいんじゃない、
うんうん、
なんでそのキャベツビーキなんですか、
う
ん、
まあ、うん、火通してもよし生もよしとか幅がありますもんねキャベツの方
あ確かに、
まあ、レタスも中華とかだと炒めたり、うんうん、スープに入れたりするけど、う
んうん、お言葉を返すようだが、はい、あの どっかのところでコーナーみたいなのあって、キャベツの千切りみたいなのが自分でいろいろ盛れるようになってるとなんかちょっと安上がりな感じがちょっと漂わない、ま
あ、サラダバーの
サラダバーになんか、
まあ、確かにね、うん、あ確かにサラダバー行った時キャベツ取らないかもなんかちょっとあの彩りのいいピーマンみたいなパプリカか、うんうんうん、パプリカとちょっと、
あ
ちょっと洒落たもん予想かもスライスオニオンとか
アスパラとか
アスパラとかブロッコリーとか
赤ピーマンみたいなあいつから食うようになったんだ
ねえ、
まあ、赤ピーマン黄色のピーマンみたいなやつ
本当ですよ
なんだあれ
なんだあれめちゃくちゃうめえじゃねえか
うまい、うん、うまいのうまいのあれ
あなんか肉厚じゃないですか、
うんうん、
なんか
よけるけどね俺は
あ俺ダメですか
よなんか食わずによけてるけど
緑もダメですか
緑もよけてあ緑はだって普通の色じゃん
普通のピーマンは大丈夫
普通のピーマンは大丈夫普通のピーマンはでもサラダに入ってねえじゃんかよ、う
ん、入ってたまに輪切りで昔、うん、喫茶店で昔ありましたよね、まあ、
ピザの上乗っけたりな
そうそうそう、うん、輪切りのピーマン多分いっぱいあったんでしょうね、うん、ナポリタンにも入ってたし、うん、
入ってましたね、うん、彩りだ
でも輪切りに大人になってからしようとしたら結構難しい、うんう
ん、結構薄いですよね
ピーマン難しい
そうですね種ちゃんと取らないと割れちゃいますからね
あと新鮮な張りがないと、うん、ちょっと素人だと意外に輪切り難しい
ね縦切りになっちゃう
なるほどね、
はい、
うん
そっかパプリカもそんなに昔はなかった、うん、
パプリカなんかないよ、うん、
ないよ
全然ない水菜とかもないよ
水菜はでも日本のやつだろ
だけどやっぱあの
ないないない
二十歳か30ぐらいに京野菜って出てきて、うんはいはいはい、すごい高かったんですよまず
そうそう、う
ん、そしたらなんか あれ馴染みましたね日本中にね
なんか
お鍋の具とかで
人参も大根もなんかちっちゃいのな
ちっちゃいのな
やたら細くてちっちゃい
ナスが丸い
ナスが丸い、うん、うまいんだよね、うん、あれね、
はい、株がでかい
連絡にして、ね、あ株がでかい千枚漬けね、
最初の頃はこの人参ちゃんと育ってんのかああなんか思った
そう知らないから
知らないから
こっちは、うん、
あの人参しか知らないですもん、
ねう
ん、
でも色濃くてね、うん、綺麗なんだよね
野菜やっぱ体にいいのかね、うん、体調いいと
体調いい私は元気です
だってもうあれでしょすぐライブでしょ、はい、もう
あ、ま、明日から、
うん、明日から
山田ジャパン私の劇団の山田ジャパンの公演が始まるんで、うん、おととい小屋入りで、
うん
劇場に、
はい
はい、連日行っております、
うん、
じゃ今日も忙しい、
うん、そう
今日もねそう
なんか衣装が大変だって噂聞いたけど
あ、うん、なんかあの私、うん、汗かき子でございまして、
はいうんうん、
あのちょっと今回の衣装がね、うんうん、少しこう色素材含め、
うん、
脇汗子がちょっとやばいんじゃないかと
あにじみーに
じみー子になるんじゃないかと思って
脇汗、
はいうん、どうしようって言って、うん、汗脇パッドみたいなのがあるじゃないですか、うんうん、シートみたいな
ですよ
そういうこと言わない
あれ何、
うん、でも分かるの、うん、私の汗の量だと、うん、あいつは染み切ってくれないわけ
あの子たちすぐ根を上げる
根を上げるよね、
はい、
そうなので
、
う
ん、その貼ってあるとこはもちろん乾いてるんですけど、うんうんうん、その周りに、
うん
こうなんかバーって汗が出てくるから
汗脇パッドの範囲外のところに、うんうん、汗脇パッドエリア外れてかいた汗みたいなのが出ちゃうから、うんうん、結局目立つんですよ、
ね、私皆既日食って言ってたんだけどそこにこう太陽のコロナみたいにバーって出ちゃうから
あそうなの、
うん、そうなんですあの子たちすぐ根を上げる、
まあ、人によってだろうからね、うんまあ、私なんか汗の量が、まあ、
私もそうです
そうそうでどうしようと思ってたら、うん、うちの劇団に元宝塚の子がいて、はい、やっぱいろいろ衣装とかいろいろ知ってんのよ、
はい、
でその子に聞いたらすで、うん、に汗取り用の T シャツで、
うん、
脇のところに、うん、なんか布がスペシャルの布がついてるシャツがあるっつって、
うんうん、
それはなんか特別なやつですか
うん、でもなんか各社出してた調べたら、うん、とにかく汗多感とか調べると、うん、シャツって、うん、じゃあこれ買えばいいじゃんっつって、うん、私大体多分サイズ自分の XL ぐらいだなと思って、うんうんうんうん、見たらそこのサイズが 3L からだったんですよ、
はい、
で、うん、ちょっと 3L じゃ大きいなと思って、うん、でもそれが一番
何なの XL ないのなかった
なんか私が開いたページにはちょうどなくて、うんうん、であじゃあちょっと大きいけど 3L しようかなと思ったら、うん、なんか下に太字の字がなんか出てて、うん、あのお客様の大きさでした 5L ですって書いてあって、で私お前に服のサイズなんか言ったこと一度もないけどと思って、うん、なんか
あでもいつも
何か買った時のネット
で何か買った時の
ライブの衣装とか分かんないけど、うん、ネットショッピングした時の、うん、なんか名残があったでしょうね。
それであんたは 5L だよと。
いやいや何を知ってんだと私の、うん、私は今 2L を欲しいのにないから 3L で大きいかなで悩んでんの、うん、なんでおめえごときが 5L っつってんだっつって、
う
ん、
そりゃそうだ、うん、で何 L を注文したんだよ。
いやもうこっちは江戸っ子ですから 3L 注文しましたけど、うんうん、今不安でいっぱいです入らないんじゃないか
まだ届いてない
今あのさっき来てました自宅に、うん、届きましたっていう置き配しましたっていうお印がついてたんで今日夜帰ったら震えながらちょっと袖を通してみたいと思って、うん、どうしよう2枚組買っちゃったんだけど
伸びますって伸びますって、
この気持ちが勝つかコンピューターの指摘が勝つか
コンピューターしかも太字で書いたんですよお客様 5L ですって、うんうん、はって思わないこっちは XL だっつってんの
余計なお世話です
ね余計なお世話余計なお世話だね
まあでもあれだよねそのコンピューターに弾き出したその予想の方が当たってたら怖いよな本当にな、
ね、てか何を買った時に そこでそんなに私洋服買わないので、うん、そういうサイトじゃないから
下着買ったり
とかまあでもなんか衣装かなんか買ったのかな、うん、単独ライブとかのちょっと
なんか若い人の間チラッと聞いただけで、うん、あれなんだけど、もう今なんか中国で作ってたりする、うん、なんかユニクロまがいのものが
まがい
ユニクロみたいなものが、うん、ユニクロより全然安い値段で出回ってて、うん、それを若い人たちはもう着てるっていう噂聞いたことあるんだけど
なんだろう
でユニクロって相当リーズナブルじゃない
リーズナブルです、うん、でも、うん GU とかも、GU、もう一若いんですよ、
う
ん、あ、
そうな
の？あれユニクロの友達でしょ系列、はい、系列でしょ、うんうんそれかなマガイってインチキとかじゃなかったら自由とかかなか
でもそうなんでしょそれそういうのあるんでしょ
CE、
うん、
CD C イン
なんか言ってたよ
今
あ慶太郎君
に慶太郎
君作家の三田さんが携帯で情報を持ってきた
んそんなのがもう、うん、もうだから
C インって SHEIN、
うん、それ何安いの若い人たちはもうそういうのを着てるとかって
安いんですね
安い本当にユニクロユニクロがまず出てきた時びっくりしたじゃん、
う
ん
そうだよ。
こんなに衣料品が安くていいのって、
う
ん、
いいのってね、う
ん、であの縫製もちゃんとしてるし、うんうん、いいじゃないと、うん、さらに
GU だって安いです
よね GU もっと安い、
ね、あそうなの
はいそのなんていうの弟分みたいな感じよ ね, ね妹分か分かんないけど、うん、あのユニクロのね、うん、
より若い人向け
っていうねそうラインナップがちょっと若い
いろいろデザインもねいっぱい、
まあ、色もいっぱい
あるし若い人たちなんか、まあ、一冬着て来冬はまた別のものが流行るからみたいな感覚なのかね、
うん、すごいあの穴あくまで着ようっていう感じでも古いんですかね、う
ん、じゃないですねでさっき三田さん、うんうん、スタッフの三田さんが調べてくれたやつは、うん、シーンって10年前にできた、
うん、
ファストファッションの企業らしいですけど、うん、もうあの、うん、ザラとか H&M に迫るぐらいのこう勢いで急成長して
る、
う
ん、日本にもあるってことですか
オンライン
通販か
オンラインで売るっていう
店ないんだよだ
から試着しないでみんないいの 3L か 5L かは着ないと分かんないんだよ
試着できないです
お前だって試着しないって買ってんじゃないかよ
だから震えてるんですもう返品もできないじゃん着ちゃうから
最近の若い人ってもう試着もしないんですかねネットで、
まあ、だからそれに合わせてちゃんと体絞ったりしてるんじゃない
、 いやだからそれもやっぱしだからあれだよ朝子みたいにネットのサイズを信用してるんだよ多分 下に太字で出てくるんじゃないの。
へえ、
だから分かるのか、
うん、なんか一回買えばそこのお店の具合は分かるとは思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
ちょっと最初はね、うん、最初の一歩は震えるしかないよね、
うん、そうですよ、冒険ですよね、まあ、
いろんなところで
小さい大きい
買い物するにしたりするんだけどさ、まあ、ユニクロはダウンジャケットが有名じゃん、
はい、
まあ、ダウンで出始める頃いいな、
私一回うん、
フリースか、
うん、
あ、ダウンジャケット
薄いダウンジャケット
のロングのやつを大竹さんが、うんうん、ここの忘年会で、
うんうん、
あそうだっけ、景品で持ってきてくださって、私見事に当てて持ち帰って、
うんうん、だから俺もだから1年にダウンを1回ぐらい買うわけだけど、
うんうん、
こっちとら年寄りだから物持ちがいいわけよ
大事に切る。
いや、そう
すると、うん、まあ、前ね、似たようなやつじゃん、
はい、
まあ、ちょっと違うんだろうけど、うん、似たようなやつじゃん、もう俺1年1着でももう5着ぐらいあるよ
ちょっと色は色変えてます。
そりゃ変えるだろう、バカじゃないんだ
いや、なんか分かんないけど絶対黒とかねそうそうそう、一応じゃあ各色、
まあ、そんなに各色持ってないけど、
はい、
大体グレーとか黒とか、
うん、
まあ、そんなんだけど、まあ、だけど後でね、このユニクだから商品を出したあれなんだけど、とどっかかジルさんだどっかがコラボみたいなやつが出てくるんだよ、たまにな、
う
ん
う
ん、
あ、
コラボしてます、
コラボするんだよ、
それ
が、
そうなんだ、
それが迷惑なんだよ俺は。
なんでですか、なんで迷惑
欲しくなっちゃうから。
そうなんだよ
ねおしゃれにゃ ね
おしゃれはね、どうしたらいいんだろうね。まあね、去年のダウン着てみるかね、今年はね、買わずに、
ね、
うん、はいはいはい、慶太郎くん、
はい、うん、まずこちら朝日新聞の今日の一面でした。救済新法、今国会は困難、うん、与党献金規制、家族ら返金要請とあります。世界平和統一家庭連合問題を受け、霊感商法や高額献金などの今後の被害防止と救済に向けた与野党協議で、自民公明両党は昨日、悪質な寄付要求行為の禁止や家族らによる取り消し権など野党側が新法創設で対応を求めた点について、今国会では困難との考えを伝えたとあります、うん、今国会は不当契約の取り消し権の要件を緩和する消費者契約法改正案の成立を先行させたい意向です、うん、ということですね、まあ、被害者救済に関して与野党協議、まあ、今国会中にって言ったことも、うん、まあ、ちょっと一部難しいという話が出ていると、うんうんうん、そしてさらにはこちら、旧統一教会問題、確認書の再調査、政府が再び否定とあります、うん、総理会見の本質問に回答とあるんですが、まあ、いわゆるこう総理の記者会見中に、まあ、指名されず、後でまあ文書で質問を出して回答してもらうっていうパターンに、まあ、東京新聞の質問に政府側が回答があったということなんですが、うん、本紙は政務三役らと教団との関係がここ数ヶ月後追いで明らかになる状態が続き、多くの国民が政治と教団の結びつきに不信感を増幅させていると指摘した上で、
うん、
総理はなぜ聞く力を発揮して再調査をしないのかと、
うん、
まあ、この質問に対して政府側からの回答は、自民党は所属国会議員による点検結果を取りまとめ、すでに公表していると指摘し、議員本人が説明すべきものと考えると再調査を否定したとあります、
うん、
はい、まあ、という、まあ、ちょっと宗教の問題ですね、さまざま、もう2つぐらい記事があるんですが、うん、まあ、まとめて、
うん、
お伝えしたいと思います、
うん、はい、
そしてこちらは東京の話ですが、新型コロナ、
うん、
6520人が感染、3人死亡とあります、
うん、
東京都は昨日、新型コロナウイルスの感染者6520人確認したと発表しました、うん、前の週の同じ曜日よりも1818人多く、10日連続で前の週の同じ曜日を上回りました、
うん、
感染者数が6000人を超すのは9月26日以来、50代と80代の3人の死亡も確認されたと。ちょっとこう寒くなるにあたって、うん、まあ、これからどうなんだ、第8波どうなんだと言われる中で、ちょっとじわりじわり来てる感じですよね。
上がってきてるね。
そうですね、うん、そしてこちら、大手電力9社赤字とあります。中間決算、燃料費上昇響くと、大手電力10社の2022年9月中間決算が昨日出揃いました。国際的な資源高と円安による燃料費の上昇が直撃して、四国電力を除く9社の純損益が赤字となった。東日本大震災後の原発停止で8社が赤字となった2012年9月中間決算を 上回るとあります、うん、各社は電気料金の値上げを急ぎ燃料高の負担を利用者に転嫁しようとしているとあります。まあ、これは中国電力の発表ですけど、2年前と比べて液化天然ガス LNG の調達価格が5倍になってたり、石炭も7倍になっていると、まあ、この燃料費の上昇がかなり電力会社を圧迫しているということで、東北電力の社長は国の認可が必要な家庭向けの料金を来年4月から値上げする考えを示したと、値上げ幅は今後詰めるが少なくとも1割を超え3割近くになる可能性もあるという。そして東京電力の山口副社長も急激な円安で収支が悪化している、経営合理化では追いつかないと述べ値上げを検討する考えを示したとあります。
まああれだよな、まあ、ロシア・ウクライナ問題がこれだけ大きくかぶってくるとは思ってなかっただろうけども、でもこの10年でこうなる前にやらなくちゃいけないことはいろんなことがあったように思うけどね、今日までそれをやらずに来てしまったツケみたいなものも感じるね。
はい、そして最後になりますが、秋の褒章717人と、赤、緑、黄色、まあ、いろんな色があるんですけど、まあ、紫は、まあ、文化に関する褒章になりますが、その紫の紫綬褒章、この番組にはよくいらっしゃってます、まあ、大竹さんのお友達でもありますね、作家の大沢有正さんが受賞することになりました。
提督はいつ、
何が
もらうの？
俺そうなんかもらったことねえよ。そんな死んでももらわないと思いますけど。
なんでよ、なんで。
大沢さんね、まずいな。
何ですか。
今週かなんかちょっと会うことになってんだよな。
お祝い、お祝いですね。
そうだな、ね、この発表もうちょっと遅らせてもらえない
か。いいじゃないですか、お祝いしましょうよ。
お祝いって言ってさ、じじいがじじいに何すればいいんだかちょっと分かんないな。
どん上げ、
まあ、どうあげよう。あの方ちょっと目方あるんでね、それもねこっちの腰にも来るしね、まあまあおめでとうっていうかね。
そうですよ、
はい、さて最初に戻りましょう。
はい、戻ります。こちら朝日新聞、救済新法今国会は困難と、世界平和統一家庭連合問題を受けて霊感商法や高額献金などの今後の被害防止と救済に向けた与野党協議が進んでいますが、まあ、自民公明は悪質な寄付要求行為の禁止や家族らによる取り消し権など野党側が新法創設で対応を求めた点について今国会では困難との考えを伝えたと、立憲民主党と日本維新の会の野党側はマインドコントロール下での高額献金や物品購入を罰則付きで禁止することや家族などが本人に代わって返金を申し出ることができるルールの創設を求めているんですが、まあ、これが今国会では困難だと、非常に難しい課題だ、時間的に厳しければ将来的な課題となってくるのはやむを得ないと、自民党の、まあ、いわゆるこう担当議員は答えています。
はい、だけどこれ救済新法だからね、もう今国会では困難っていうと、まあ、次来年みたいなことになっていくよ ね、
はい、
立憲の長妻さんは本丸は新法だ、今国会での成立で決着をつけるっていうふうに何か一生懸命頑張ってるけどね、
はい、
まあ、それでもこのなんかマインドコントロール下での高額献金っていうのあるじゃない、
はい、
これはもうマインドコントロールされちゃってての話じゃない、ここがどういうことになってるのかは、まあ、ただの寄付っていうの、まあ、ただの寄付って言っちゃったらなんかこうどこまでね、網かけていいのか分かんないんだけど、マインドコントロール下でっていうのが、まあ、ある意味で分かってるんだからね、そこにはちゃんと網かけなくちゃいけないなと俺は思うんだけど、それが今国会では困難っていうと、まあ、献金規制だとか家族の返金要請だとかっていうのも、もう遅れ遅れになっていくってことになるね、
まあ、この法案については、まあ、与野党で今国会中の成立を期すということで、まあ、一致をしていたんですが、まあ、この隔たりが埋まらないまま、
なんでだろう、
どうなんでしょうね、
はい、なんか幸せになるために入信したのに、どうしてお金取られて生活が苦しくなって、家族が辛いのかっていう、
そうだよね、
それも分かんなくなっちゃうんですよね、マインドコントロール。
そうですね、それでどこかにね大きな寺院とかね、なんか分かんないけど教団の立派な建物が建ってたりするわけだからね、
ですね、まあ、ちょっとそれに関連してですが、朝日新聞の28面ですね、うん、宗教2世多くが親から虐待とあります、うん、調査団体当事者1131人アンケートという見出しなんですが、うん、
はい、
信仰を持つ親のもとに生まれた宗教2世のアンケート結果を調査団体、うん、社会調査支援機構チキラボの荻上チキ所長が昨日発表しました、うんうん、9割近い回答者が家族から儀式などへの参加を求められたと答え、3割以上が献金の要求があったと答えたということです。アンケートは9月9日から19日までウェブ上で実施して1131人有効回答があったということなんですが、うん、この回答者の内訳、仏教系がおよそ5割、キリスト教系が3割、うん、神道系が1割だったということなんですが、まあ、いわゆるこう、うん、多くが親から虐待とありますけど、うんうん、宗教2世の多くが親から信仰を押し付けられたり、進学や就職、うん、恋愛や交友関係を制限されたりする虐待を受けていると荻上さんは指摘、うんうん、虐待の存在を前提とした支援策の拡充が必要だと訴えたと、うん、で、まあ、今統一教会、旧統一教会のまあ宗教2世の方が顔を出していろいろ訴え始めてるんですが、うんうん、まあ、これはあくまでも個別の特殊な事例ではなく、多くの宗教2世が体験し共有している問題だということを、まあ、調査によって可視化したかったんだと、まあ、こういうふうに答えています。
はい、これはね、ラジオもやってらっしゃる荻上チキさん、
はい、
それが社会調査支援機構チキラボっていうのかい、
はい、
でそれで発表したんだね。まあ、だからこれは旧統一教会に限らず宗教2世を全て網羅してアンケートを取ったりしながら、どういうことが宗教2世の間で行われてたのかっていうのを丹念に調べてるっていうことになるね。まあ、その中で気になるのが、宗教2世の多くが親から信仰を押し付けられた、進学や就職、恋愛や交友関係を制限されたりする虐待を受けていたと。まあね、若い人のね、恋愛なんかちょっと特権だと思うんだけどね、うん、それをか、まあ、親なりがこう、うん、ダメだと、うん、まあ、しかもまあね、まあ、この旧統一教会の側の宗教2世の方はもうあれだよね、ずいぶんひどい虐待も受けたし、お金もたくさん、うん、取られてるってことを別の新聞で発表してるよね。まあ、この問題やっぱりとっても俺は大きな問題だと思ってるんですけど、これがある、これをまず片付けないとなと思うんですけどね。なかなかこれを片付けないしかいけないんだけど、一番最初の救済新法今国会は困難っていうね、なんかちょっとこの辺がもうちょっとパキッといかないもんかねと思うけど、現場は難しいのかね。さあ、今日も始めましょう。